じゃあここからハッシュタグいきます。
はい。
まず、ちゃんなかさんからいただきました。
あ、
はい。三井の膝サポーターの下り。ちゃんなか。ここ読んでください。
りょうたのサポーターは、両端をまくってる。
と言っています。
はい。
三井のサポーターの間違いです。訂正して、お詫びします。
そう、なんやねん、こいつ。
これでもね、ま、僕ね、これを聞いてから、うんうん、そんなん言ってたっけと思って聞き直したけど、
うん。うん、
三井のサポーターは両端をまくってるって言ってました。
こいつの、うん、マジなんな。
そうだから俺も三井のサポーターでしか覚えてなかったから。そ
う。な多分聞いて、うん、あ間違ってるって思ったんでしょうね。でも、うん、全然間違ってなかった。
間違ってないですね。
これは、うん、そういうのは飛ばしてもうていいですよ。
いやーこれは飛ばしちゃダメだ。
ダメですか。
うん。
うん。
だもう一回、すいません、ちょっと謝ってもらっていいですか。
うん、どっち向いたらいいかな。
ね。
マイクの方見た方がいい、
うん、そうそう、IMAX 的に。
IMAX 的に
そう。
IMAX 的にどういうこと？
わかんない。
耳元で。
耳元で。
そう。
この度は、ちゃん中が、
ささやくように、
お会を与えるような、ホストをして、
巨人師匠で。
大変申し訳。ごめんなさいでした。こんちゃ。
こんちゃ。
はい。
つまずいちゃったから。
はい。
なんかさ、
うん、
これな、その、うん、ふわふわふわってする、その、マルコポロリみたいな、出せ方やめません。
いや、どっちかというと今のはモノマネ王座決定戦の時のネタフリですよ。
うん。
やりきる勇気っておっしゃった。
赤ドームの二人ですよ。
ちょっと待って、振りかぶってやついるぞ、なんか。
そうでしょ怖いでしょ
怖いわ。もう、斧を振りかぶ
って。驚いたでしょこれがピチさんなんだよ。
で気づかんとこから斧来たから今。
そう。俺、毎回ね、あの、収録の時にピチさん興味を優しくしようと思うんですけど、一発でやられちゃうから。
急に狂気攻撃が来るから、
そう。その気にさせないんですよ。彼のすごいところは。
いや、はい、こういうな、わけわからんポストって一番迷惑ですよね。はい、ありがとうございます。
しょうがないです。
はい。それに、リプの形で、ちゃんなかさんがもう一つつぶやいておられるんですけど、
うん。
じゃあこれ、ピチさん読んでください。
あ、これもいいのにですか読めますけどいいですか読めますけ
ど。どうぞ。
ちなみに、ルカワがリストバンドを、手首ではなく、左腕につけるのは、ジョーダンのお決まりみたいな感じでした。腕にリストバンド。こういうものを MJ 影響でMJ 影響でよく真似したものです。何すか MJ 影響って。
マイケル・ジョーダン。
あ、
はい、すいません。マイケル・ジョーダンって書けよっていうことですね。すいません。すいませんでした。
そういうことはごめんなさい。そうですけど、マイケル。
はい。MJ って書いて誰でもわかると思うなよっていうことですよね。はい、すいません。
すいません。
この流れが間違いないですね。僕が悪いんです。すいません。
こういうもの、マイケル・ジョーダン影響でよく
真似したも
ん。こういうのも、マイケル・ジョーダン影響でよく真似したもんです。ダバポンや、
なんか、ダバポンって何やねん。
ちょっと、すいません。わざとでしょ
何この少年革命家 YouTuber みたいな言い方。
ダバパン
でもないし。
ダバポン。
ちょっと目悪いんかな。
いや、違う、バカなんですよ。だって、さっきもこういうのももう全然言えねえし。
これ
で、ダバポンでしょ
あ、もう一回最初から行きましょう。
はい。
ちなみに、ルカーがリストバンドを手首ではなく、左腕につけるのは、ジョーダンのお決まりみたいな感じでした。腕にリストバンド。こういうのも、マイケル・ジョーダン影響でよく真似したもんです。ダバパンや。
絶対わざと
や。わざとじゃないんだよ。
絶対わざと
や。わざとじゃないんですもん。
ダバ、スッと行ったら行ったで、突っ込もうと思いましたけど、わざとですもん、これ。
ピリさん曰く全体見てるらしいんですよ。
これ何やと思って、モンスターかなんか。
そう。ダバポン。
なんか、ボンタンみたいな感じ、ちょっと、あの。
じゃあ、あの、カタカナ普通に読めばいいだけなんだって
。ダーボパン、あ、ダボパンね。ダボパン。
そうですよ。うん、 から読めよ。
ダバポン？ダバポン。ダーボ。
悪いわ。
ダーボパン。
天然かほんまかわかんないんだよ。
天然ですもん。
ちょっと。はい。腕にリストバンド。こういうのも、マイケル・ジョーダン影響でよく真似したもんです。うん、ダボパンや、長かったソックスを、短く、シュッとしたもの、シュッとしたのも、ジョーダン初で、いろいろとバスケをファッショナブルにした MJ でした。
はい、そこは MJ です、ね。
そこは MJ だ。
あ、すいません。こういう細かいツッコミね。ね。
気に抜いたんですよ。いけたと思ったから。長かったな。
はい。まあ、ルカワがね、左腕の肘のちょっと下ぐらいに、リストバンドつけてるんですけど、
はいはいはい。
これがジョーダンがよくやってたつけ方。
そうですね。うん、ジョーダン、僕のジョーダンのイメージって、左腕のリストバンドと、うん、あと、サポーターは左足の、膝下。
うん。
で、上を少し、めくる。
うん。
ジョーダンの場合は両端じゃなくて上だけめくる感じなんですよね。もうこれがなんていうか、もうトレードマークっていうか、よく真似しましたよ。全然痛ないのにサポーターなんかつけたりして。
あれね、なんかたまにつけるとかっこよく見えますよね。
うん、まあ、でもファッションでやっちゃってました、
うん、これでも、何だっけ、デミオン、うん、デミオンの人。
ああ、ピペン。
ピッペンも、この位置につけてませんでした
っけ？あ、同じとこをつけてますっけね。
うん。それはもしかしたら、ジョーダンの影響かもしれないですけど。
ですね。うん、だから意外とリストバンドって、その腕ぐらいにつける方が、
うん。
人によっては汗拭きやすいとか。
あるんですかね、この位置。
あるんですかね。
絶対拭きにくいと思うんですけどね。うん、
それか、なんか、こう、手首に何かあるのがドリブルがしにくいからとか、人によるのかもしれないですね。僕は完全にそのマネというかファッションでや、マネしてましたね。
沢北は右腕につけてますね。
あ、本当ですか。
うん。で、うん、藤間は両手首につけてます。は
い、ああ、なるほど。
うん。あとメガネ君も両手首につけてますね。
うん。
なるほど。
意外と注目するといろんな形あるんだよ。
これ意外と、そのジョーダンが活躍しだしてから、うん、バスケットって、とにかくソックスが長かったりとか、うん、で、もっとズボンがピチッとして、ね、短いやつを履いてたりとか、そういう選手がもうほとんどだったんですけど、
うん、
こうダボっとして大きいパンツを履き出したりとか、
ダボパンということ
ですか、うん、あ、そうそうそう、
ダボダボ。今わかった。
遅くね、うん。
ダボダボのパンということですね。
で、ソックスも、その、膝下ぐらいまでグーッと上げるタイプじゃなくて、こう、うん、キュッとね、足首でまとめるようなのは、なんか、うん、うん、コート上でちょっとファッションにしていったっていうのは、結構ジョーダン初のような、うん、はい。これ、ちょっとね、僕、裏取ろうと思って頑張ったんですけど、うん、なんかね、どっかで誰かが言ってたのをなんかうろ覚えしてて書いて、あれでも裏取りたいなと思って、でもだからジョーダン初ハテナを書いとこうって思った次第です。はい。
う
ん、
はい。
はい。
うん。
はい。
はい。
まあダバポンしか残らなかった。
そうですね。
すいません。はい。
うん、はい。
もう、はい。
いいです。じゃあ続いて、巻貝さんの文を浅沼さんお願いします。
はい。はい。巻貝さんがいただいてます。ありがとうございます。シーズンを通して、パス、シュート、リバウンド、ディフェンスといったリアルなバスケットのプレーのような楽しい対談でした。時折繰り出される兄さんのノールックパスを慌てて顔面で受けてしまうメンバーの皆さんの様子も面白く聞きました。お疲れ様でした。いただいてます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ノールックパスを慌てて顔面で受けてしまう。
そうですね。全部得点入ってますけど、
ね。そうですね。
顔面で受けてて、ね。だって、うん、急に来る質問嫌なんですもん。テクニカルな質問。
今回の頭のクイズとかもね、
うん、頭のクイズ一番やだって言ってくれたら俺原作読み返したもんね。あ、だそれだと意味ないんでしょ
う、
ね。
うん、そうそう。
まあそうですね。う
ん、まあね。まあノールックパス一番受けてたのは僕とピッチさんでしたけどね。
はい。
結局ね、慌てましたけど。
そうね。ルールが分かんないですからね、名前と。
ルールは分かんないだもんね。だって ダポパイ読めないもんね。
いや、ダポ意味が分かれば読めましたけど。
だから、あの、読む。いいですもん、はい。文字を読む練習しましょう、今度。ここに一言言えないけど。うん。
はい。
読めばわかるから、うん。
はい。
はい。じゃあ次のちゃんなかさんの文を、ちゃんなかさんお願いします。
あ、はい。ちゃんなか送ってます。スラムダンク会、複数回にわたり楽しかったです。はい、ありがとうございます。一件もやってます。タイムアウトの件。選手主導でタイムアウトできると言いましたが、基本的にはヘッドコーチが決めるようです。はい。括弧リーグによるルールの違いあり。ただ、ロッドマンが自分のタイミングでタイムアウトした記憶があったので、点々って言い訳ですっていうことで、はい、送ってます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あります
これ、そうですね、うん。タイムアウト選手主導でできるっていう話を、うんうん、して、うんはい、僕ちょっとね、自信なさげでアコ喋ってるんですよね。
うん、
で、まあ、あの後調べると、まあ、タイムアウトって基本ヘッドコーチが決めるみたいなことをちょっとググったら出てたんで、
うんうん、
ああ、まあ、でもそうかって思いながら、ただ、まあ、書いてるまんまなんですけど、うん、ロードマンが、あの回でも多分話したと思うんですけど、例えばそのリバウンドを取って外に出そうになった時にタイムアウトしてそれが有効になったりするっていうのがまさに。
これ動画貼ってくれてるんですけど。
あ、動画貼ってます。
あんなん有効になるんですか？あの、要は。
でしょ？びっくりするでしょ？
要はボールデッドする空中にあるタイミングで手を T の形にしてタイムアウトって言うんですけど。
はい、うん。それが有効になっちゃうんですよ。
それってもうボケみたいなもんじゃないですか。
そうですよね。
確かに。
うん。
真に受ける審判がおるってことですね。
うん、で、なんだ、勝手にタイムアウト集って、これ動画のタイトルについてるんで、うん、まあまさに多分勝手にヘッドコーチが普通取るようなのを勝手に取るっていうことなんでしょうね。うん、なんで、うん、あの、選手主導でも取ることができる証明には、まあこれはなってるのかなと。
へ
はい。まあ、っていうところで、カッコリーグによりルールの違いありっていうところだと思うんですけど。
うん、
はい。
これ、この話ね、要は、うん、その三の線で、深津と川田が、はい、サーバー聞いた、交代ですって言って、
うん、
交代したっていうところで、
うん、
こいつらに交代を宣言する権利あんのや、あんのか、みたいな話をしてたんですけど、
うんうん、
読み直してみたら、
うん、
あの、サーバー聞いたって言ってるところと、交代ですは、別の吹き出しで、深津川田のところに吹き出しにが出てなかったんですよ。
ああ。別の人が言ってるというか。
そうそうそう、うん、何オフィシャルの人、
うんうん、
ブブー、交代です、みたいな。
なるほど。
あの声だと思うんですよね。
なるほど。ああ、そうなの
か。あいつらが交代を宣言したわけじゃないっていうことだと思う。
うん。うんうん、なるほど。
はははは。
うん。そうですよ、はい。あのタイミングで交代宣言できるはずないですか。
確かに。
そうですね。うん。
続いて。カッセルさんが、
うん、
オソリップ失礼します、
うん
うん、
原作最終回は花道のリハビリ先と全日本の合宿先がたまたま近くだったのかと思っていました。要は砂浜で手紙を花道が読んでたら、うん、手紙の中にルカワの話が出てきてルカワが目の前を通って全日本のジャージをバッと見せてきたっていう、
はいはいはい、
その時の話、なんであんなとこ通ってんねんって話をしてたんですけど、
うん、
ルカワはたまたま、その合宿先が近かったから、
うん、
で、それをたまたま湘北マネから聞いて、たまたま花道の休憩時間にたまたま全日本ユニを着て、たまたま花道の目に入る場所までランニングしに来たのでしょうねっておっしゃってるんですよね。
たまたまが重なって重なってっていうことですね。
まあ、ここまで重ならんでも、要はあの合宿地が、リハビリの施設のすぐ近所で、アッコー・ルカワがよく走ってたとしたら、ありえない話ではないですよね。
うん。
うん。
なるほどなと思いましたね。
うん。
うん。
まあ、ありえなくはないけど、可能性はかなり低いっていう。
うん。
うん。
砂浜ですからね。
うん。うん、で、一人であんなとこ走る必要もないですし、合宿やっててね。
そうですね。
うん。うん、あまあまあまあ、でも可能性としてはゼロではないんで、
うん。
うん、それも、一つの案だと思いますね。はい。ついてネオさんの分で、ビビ、柿谷役の新垣さんやったっけ、新垣さんやったっけ、の、たるひこさんは、沖縄出身ということもあって、方言監修もされていますね。確か。といただきました。これは、確か、僕も見ました。この方が沖縄弁の、やってると。
うん、
あ、新垣さんですね。
うん、
うん。うん。だから、その、沖縄から、両太家族は、神奈川に引っ越してきたじゃないですか。
うん。
で、そこで、両太も、妹も、関東弁になってるんですよ。
うん。
うん。
でも、母親は、ずっと沖縄弁が続いてたんですよね。
うん。
あれって、台本では、もう母親も、もう何年も経ってるから、関東弁で行こうっていう感じで、関東弁でセリフ書いてたらしいんですよ。
うん。
でも、その、声優の人が、いや、ここはやっぱり、長く育った沖縄弁をずっと引きずってるんじゃないですかっていうことで、わざわざこの方言指導の方に、聞いて、もうその場で聞いて、そのまま収録したらしいです
よ。おー。
うん。
うん。っていう話。
なるほど。
はい。
こだわりが。
はい。続いて、さらにネオさんが、川村選手が井上さんのラストメッセージを具現化している印象ですね、ということで、
うん、
これ NBA の、動画を貼ってくれてますけど、
うん、
川村が、NBA に今出てるんですね。
これ多分ベンチ入り決まったんじゃないですかね、おそらく。
ああ
うん、
これ出てんの河村でしょこの動画で。
あ、ま、は出てますね。これ多分、うん、プロ野球でいうオープン戦的な試合だと思うんですよね。
うん、あ、そうなんですね。
はい、うん。なんで、まあ、ベンチ入り、まあ、できるかどうかっていうところで、
うん、
多分開幕ベンチ入り多分できてたように思うんですけどね。
はい、はいはい。
すいません。ちょっと、はい。ぼやっとした情報です。
うん。はい、この人めっちゃ身長はちっちゃいんやけど、めちゃめちゃ素早いドリブルする。それこそ、りょうたみたいな。
そうですね。
人なんですよね。
だいぶ、あ、ごめんなさい、どうぞ。
うん。で、この人がカットインしていって、人を使ってゴールを決めてもらうっていうプレイの動画が貼ってるんですけど。
うん。
要は背がちっちゃくても、全米で活躍できるっていう、全米ってその NBA で活躍できるっていう、メッセージを映画で言いたかったんじゃないかっていうことを、この河村選手が、うん具現化してると、
うん、
いうことみたいですね。
うん、
なんか現地では、今週 何センチでしたっけ ?170 センチぐらいだったっすかね。
あ、ぐらい。
うんうん、170センチのマジック・ジョンソンって言われてるらしいですよ。
へ
ぇ、いや、もうすごい評価高いらしいですね。
うん、
うん
172センチですね。
ああ、172。
うん。いや、これ、うん、実際その、オリンピックの試合とか見てても、
うん、
他がめちゃめちゃ高いから、めちゃめちゃちっちゃく見えるんですよね、この人ね。
うん。
うん。
やけど、まあ、
うん。
172やから、僕らとそない変わらへんですね。
うん。
うん。
特別ちっちゃいわけでもないという。
うん。
でも、
確かに。
うん。まあ、バスケやってる人からすると相当ちっちゃいと。
うん
う
ん、
やっぱりこう、性小さくて、ペネトレートしていく感じって、映えるんですよね。だからかっこよく見えますよね、やっぱり。う
ん、ピッチさん、ペネトレートって何ですか、
うん、ごめん、ね、ピッチさんごめんね。
マキがやってるんですね。
ごめんなさいね。うん、
ほんまですよ。
ごめんなさいね。
もうね、忘れますよね。ぶつかりながらドリブルするやつ。
違います。
うん、まあ、そんな大した意味ないんですけどね。
うん、
何ですか。
あ、言った方がいいです
か。あ、まあ、はい、言ってください。
はい。まあ、なんか、そんな深い意味ないんですけど、
ええ、
要は、この、相手のね、狭いところを抜けていくようなプレーをペネトレートって僕は言うてます。
まあ、要は
どう言ってくださいよ。
ドライブしていくのと同じ意味ですよね。
うん。うん。食い込んでいくってことですか？
要は、その突き刺すようなプレイであるとか、
うん。
いや、その相手の手、そのディフェンスがまだ自分の、ね、ゾーンに及ぶところをこう突き刺していくようなプレイですね。パスを出すであるが、まあドライブもそうなんですけど、
はいはいはい、
この動画はもう まさに相手のディフェンスが自分の体に及ぶところを切り込んでいってるので、
うん、
これはもうペネトレイトって言っていいかなと。
はい。
はい。そう思います。
うん、あと、前回ね、あれから10日後の中で、
はい、
NBA で初めての日本人選手が生まれたって言うけど、あれ誰のことやろうっていう話をしてたじゃないですか。
うん。
で、結果全然出なくて、沢北のことかなみたいな話をしてて。
うん。
で、ピーチさんが、田臥じゃないですかって言ったんやけど、
うん。
ちゃんなかさんが、その、スラムダンクの、
時間軸。
時間軸で言ったら、全然時間がずれてると。あの時間から言ったら、田臥はもっと未来の人やから、そんなことありえへんって言ってたんですけど、
うんうん、
まあ、あの時、配信した分では補足入れたんですけど、
うん、
ちょうど田臥が NBA でデビューが決まった時の直後にあのイベントがあったんで、
うんうん、
それを差し込んだセリフじゃないかって僕は思った、
うんうん。いや、それで、大方合ってる。
合ってるですね。
はいはい。まあ、先生は多分そのつもりで差し込んで、ただ、その、田臥やとは一言も言ってないところが、
うん、はい。
そう。
言っちゃうと時間軸がおかしくなっちゃうんでね。
いやし、だから逆に言ってないことで、後の人たちが何やこれって言うなるんですよね。これ、
まあそうです、ね。
誰やってなるんですよ
ね。ああ。うん、
だから当時を、あれを見た人は、全く疑いもなく、あ、田臥のこと言ってるわって思えるはずなんですよ、あれは。
うん、あ当時やったね。
当時やった
ね。もう、でも、あれをやってる時は、田臥の時代やったかって、僕も忘れちゃってますからね。
そうそうそうそう。今だ、なるとも忘れる
んで、ね。うん、忘れますけどね。うん、当時やったら、あってすぐ気づくかもわかんないですね。
はい。
うん。
うん。
はい、続いて、次のネオさんの文を、じゃあ、次誰？ピチさんかな？
はい。ネオさんからいただきました。ザ・ファーストで、不安視されていたのは声優問題と 3DCG に対するものだったと記憶しています。アニメ派的にはやはりオリジナル声優で聞いてみたかった感は少し残ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱそういう人いるでしょうね。そうね。やっぱりね。
うん。私もまあそうでしたし。
うん。
それは当然です。だから僕らが原作をちょっとでも変えられると、なんでやってなるのと一緒で。
うん。
うん。アニメ見てた人がそれが変わると、なんでやってなるのはもちろんそうやと思うし。
うん、うん。
ただ、今回の映画見て、その声優がダメだとは多分思わないと思うんですよね。
なるほど。
そうですね。
うん。
例えば、OVA で北斗の拳が出てる、じゃないですか。
うん、
で、はいはい、確か、ケンシロウが阿部寛さん。
そう。
ただ、多分その感じなんでしょうね。僕で言うところの、
うん。そうそうそう、違うと。
はいはいはい、違う、うん。あ、やっぱり違うよな。
やっぱ神谷さんじゃないとあかんよなって。
長、う
ん、
いなってなっちゃうっていうことなんですよ。
うんうんうん、で、これね、アニツかなんかで、ピチさんが、
うん、
声優がすごい絶賛してて、あれはめっちゃ良かったですよね、みたいなことを言ってて、
うん、
で、いや、俺はそうは思わん、みたいな話をしたんですよ。
うん。
うん。今回の声優に変わった方が良かったってピッチさんが言う意見に対してちょっとちゃうなと思ったのが、
うん、
映画を見た時に、
うん、
みんな自然な喋り方をしてるからしゃあないんですけど、
うん、
声が低すぎるんですよ。
全員ね。
全員。
うん。
だから、声のね、聞き分けがしにくかったんですよ、最初。誰が喋ってんのか。うん。
そうですね。
うん。みんな似たような感じの、
ボソボソ。特徴がないですね。
全くないから、聞きづらいなって思ってて、
うん、
まあ、それはなぜかっていうのを聞いて、自然な感じで喋って欲しかったから、声優、アニメ声を出して欲しくないからっていうのを聞いて、なるほどとは思いましたけど、
うん、
でも、やっぱり、リアルな高校生を演じるには、リアルな高校生、あんな声低くないですもんね。
まあ、それ
高校の時でも、まあまあ、声できてると思いますけどね。
いやいやいやいや、
うん。
40代、50代の声と、10代の声では全然高さちゃいますよ。
いや、まあ、確かに声は変わりますよね。
そう。ちゃんなかさんがラジオさん始めた当初の声もっと高いじゃん。ああ、
めっちゃ思います。うん。思います。
だから、それが高校生やったら、俺らもう3音ぐらい高いんですよ。
うん、うん。
俺らのみんなね。だから、あんだけ低い声で喋る高校生は若干違和感はあります。
うん。なるほど。
うん、まあまあ、だからダメとは言わないですけどね。
はいはい。
映画の迫力としてはあれぐらいドス聞かせてくれた方が、いいっちゃいいんですけどね。
まあ、そうですね。うん。10代声優をもうじゃあ使うしかないですよね、もう。
まあまあね。それが。
あの絵柄にはちょっと難しいんじゃないですか、やっぱり。
でも一応高校生やねんから。
うん。
まあまあ、でもそれがね、
うん。
あの、井上先生が、選んだみたいなところあるんで、
うん。
まあ、イメージにぴったりな人を選んでるはずやから。
うん、うん。
まあ、それはしゃあないと思いますよ。そこに、これが違うっていうのは、あの、本物が言ってるわけやから。
うん。うん、そうですね。
それを否定しちゃってしゃあないのはしゃあないんですけど、俺のイメージはもうちょっと高くてもええんちゃうかなって。
うん。
特に、あの、不活はもうちょっと俺のイメージ高いんですよ。
ああ、なるほどね。
ピョンはもうちょっと高い声で言ってほしいんですよね。
うん、10年前の兄さんどんぐらいの高さ？
俺10年前でもまだ40以上はですから、41歳ですから。
うん。じゃあ、ま、20年前。
変わんないと思う。
しましょうか。
20年前やったらこんな声かもしれない、ね。
ずるいわ。そうね、やるだけでこんだけ受けんねんもんな、兄さん。ほんとずるい。
いつもやんないことやられるから。
ほんまに。
振ったやん。
いや、切りなんですもん。
今振ったから。
たまに剣抜くと、きっちり切っていくから、もう。
はい、まあ、周り巻き込んで切っていくからね。
あと、エンディングテロップでね、
はいはい、
気になったんが、はい、
うん、
中村記者、中村翔吾っていうのがあったんですよ。
うんうんうん、
で、中村記者、うん、記者なんかおったっけと思って、映画の中に。
うん。
で、はいはいはい、そういえばあの記者名前何やったっけと思って、彦一の姉ちゃんの隣におる若手ね。
うん、うん。
あれ調べたら中村なんですよ。
うん。
だから、あ、中村記者って後輩の子とか、でも出てなかったよなと思って。で、何回か見直してるうちに、あれ記者ってこいつしかおらんなと思ったんが、アメリカまで行って、沢北に取材してる人。
う
ん、
そうそうそう。
あの人が多分中村記者なんですよ。っていうことは、彦一姉ちゃんの、部下っていうか後輩が、
うん、
あそこまで行くっていう、まあ、出世したってことなんか、
うん、
どうなんかわからんけど。
まあ、少なくとも一人で単独で取材行ってるってことは、
うん、
一人前になったってこと
ですね。なったってことだよね。
うん。
いや、でも顔見比べても、その漫画の中村と、全然違うんですけどね。
わかんねえ。
うん。まあまあでも名前が一緒やし。で、ウィキ見たら、ウィキの、その後輩くんのところに、この中村翔吾さんの名前が書いてあったから、
うん。
まあやっぱり同一人物ってことだよね。
多分そうでしょうね。
うん。
うん。
まあ、そんな小ネタでした。
はい。
はい。じゃあ次、ピスケさんの文を、浅沼さんお願いします。
はい。ピスケさんからいただいてます。ありがとうございます。スラダン会とても楽しかったです。語彙力がない自分なので、熱い感想は皆さんにお任せしますが、控えめに言って、とてもとてもとてもとても楽しかったです。皆さんの掛け合いも内容も考察も素晴らしかったですっていただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、こういうドストレートな感想は非常に嬉しいですね。
うん、そうですね。とりあえず、楽しかったっていうのがやっぱり、僕は一番嬉しかったですね、
うんうん。そうですね。
長丁場聞いてもらって楽しかったなって思われるのが一番いいですよね。
うん。
うん。
今日はよく寝れそうっすわ。
そうね、うん。もう、まあ、時間的にも眠くなってきましたね。う
ん、自己肯定感がすごい上がってます。
これでもう、ちゃん中さん今度、もしなんかスラムダンク絡みのこと呼んだら、うん、イエスって言いますもんね。あんだけ拒否したのに。
そうですね。
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 さらに、ネオさんが、
うん。はい。
スラダン界からの背中に来る。 要は再放送で来るってことで、
あ、ほうほうほう、
ちゃんなかさんゲスト会は本当素晴らしい、本当に素晴らしいなといただきました。
あらら、ちょっともう僕寝ますよ本当に
今すぐ、うん、そうですね、今すぐぐっすりですね。
あ、これ再放送で上がってるっていうことなんですか、
ね、うん、そうそうそう、先週上がりました。うん、
ちょ、僕、僕つ、後でポストしとこう、これ。うん、出てます、言って。
あの、千中さんゲスト会は本当に素晴らしいなっていう言葉を、噛み締めて寝れるっていうね。
うん。
ニオさん、あの、川西来た時は僕、あの、飯おごります。
絶対、絶対。
はい。
はい。
いいな
ぁ。
次のアスラーダさんの分を、千中さん、お願いします。
はい。アスラーズさん、ありがとうございます。ああ、スラダン会が終わっちまった。浅沼さんが気にされてた三能の良さが伝わりづらい。というのは激しく同意です。リアルにも感じました。リアルっていうのは多分漫画のことなんですかね。はい。初めて全く知らない選手を見るときってこんな感じかもと。元々ファンにとって、元々のファンにとっては、かっこよさがもっと伝わってほしいとこなんですよね、と。はい、いただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
うん。同意してもらって嬉しい。
このリアルは漫画のリアルじゃなく、ただ単に現実、うん、現実的ってこと
なるほど。そっちのリアル。
だと思います。
なるほど、なるほど。
なら、三能の良さ伝わりづらいけど、
うんうんうん、
リアリティが
リアリティがあるよねっていう、
うんうんうん、あ、そっちのリアル
描写がっていうところですね。だから僕もアスラーダさんの意見に最もごもっともと、うん、
はい、僕は三能の強さと怖さがすげえ出てるなって思って、良さは確かに出てないかもしれない、あの、うん、キャラがすごい立ってるじゃないですか、一人一人が、
はいはい、
それが若干出づらいのは、まあ時間が短いからしゃあないと思うんですけど、
うん、
うん、もう本場三能ってめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。
うん。
あの、最強の敵であり、最愛の敵みたいなとこあるじゃないですか。
うん。うん。うん。
あんなに愛されるラスボスってなかなかおらんぐらい、すごい、なんか敵がいいストーリーって、
うん。
ほんまに素晴らしいストーリーだと思うんですよ。
うん。うん。
それがスラダンって素晴らしいのは、階段もすごいいい敵やし、両南もすごいいい敵やし、
うん、
トヨタマだって、まあまあいい敵だったじゃないですか。
うん。
うん。
に、さらに、ラストが三能がもうめちゃめちゃ素晴らしい敵だったんで、
うん、
だからこんだけ敵がいいから、スラムダンクってこんなに受けたんだと思うんですよね。
うん。
う
ん、
あ、そうですね。
もう何やったら、両南なんて向こうが主役みたいなもんでしょうね。
まあね、先導いますしね。
先導が、主人公ムーブしてましたからね。
うん、兄さんの中では特にね。
めちゃめちゃ、そうそう、めちゃめちゃピンチになって、うん、それをどうやって挽回するか、ほんならもうどんどんどんどん逆転、逆転みたいな感じになっていって、うん、最後にギリギリ負けるっていうところが、うん、もうほんま主人公みたいな感じだったんで。
そう、ようなん強いのにすごい切なくなるんですよね。
そうそうそう。
わかりますよ。
はい。
うん。だ、三能、確かにそうっすね。なんか、怖さが強調されてたっていうのも確かに。
うん。
うん、パーソナリティがない分、そういうふうな印象はあったから。
うん。
それはそれでいいんですけどね。うん、
はいはい、うん。
っていうとこっすね。はい。
あと、俺、川田の走り方好きなんですよ。
うん、ドスドスドス。
ちょっと跳ねるような感じ。上半身が浮いて、うん、跳ねるような走り方、ラグビーで言ったらフランカーみたいな走り方なんですよね、あれ。ものすごい。
フランカーがちょっとわかんないですね。
すごい筋肉の塊が突進してくるような、うん、走り方がすっげえかっこいい。ジョグの時もふわふわ浮いてる感じ。
うん、
あれがすっげえかっこいいなと思って、うん、こんなやつおるわって思うんですよ。
うん
うん、リアリティがすごいなと思いましたね。
でもラガーマンってえげつない身体能力の人いますもんね。うん、あの体でなんでそんな速く走らんねんみたいな。
そうそうそう。
で、もっと考えたら、あれでタックルされたら死ぬよねみたいな。
そうそう、吹っ飛ぶよね
って。そうそうそう、うん。鍛えてなかったら死にますよ、そら。
うん。で、アニさんがバスケの時、どうやってボール取るんっていうのを、ものすごい後になって気づきました。バスケの話しだした時に。
うん。
うん。タックルしてボール奪いに行くスポーツをしてた兄さんが、バスケの もう、ルールでガチガチの中に入ったら、
そうそうそう。
どうやって取るんって多分、まあ、なるんやろうな
って。だって、触ってもあかんし、
う
ん、その、進行方向を阻んでもあかんし、
うん、
どうやって止めんねんって
、ね、確かにね、殺しちゃいけないしね。
うん、そうそうそう。
でも、その、ギリギリセーフな、ラインがやってたらわかるようになる。
そうそう。
ここまで押してもいいんやなとか。
う
ん、
そう、映画見てても、胸でボーンって弾く感じあるじゃないですか。
とかね。うん。で、手で接触するよりか、ここ体で当たるのは大丈夫なんやとかね。
そうそうそう。まあ、それも曖昧なんですけどね。
曖昧なんですよ、はい、うん。で、見てたら、あ、ここまでは OK なんやっていうのが分かってくるっていう。うん、
はい。
うん。はい。
はい。ピスケさんが、ずっと読もうと思っていたカメレオンジェイル。これを機に読んでみます。ということで。
うん。
カメレオンジェイル1巻2巻買われたみたいですね。
あら、すごい。ああ、この、こういうやんですね。
うん。僕も初めて見た。
初めて
見ました。
僕、ジャンプで連載してる時見てたけど、見てたっていうか、何話か見て見るのやめましたけど。うん。思んなくはないんですけど、面白くもないんですよね。
思んなくないけど面白くないって面白くないじゃないですか。
まあ普通。めちゃめちゃ普通な漫画でした。
これで何年ぐらいにやってた漫画なんですか？
スラダンの1年前ぐらいです。
じゃあまあ88年、9年とか、
ね。ぐらいですかね。
うんうん
うん、
なるほど。
で、僕今回買ったんですよ。
はい、
これの1、2巻が合体した、完全版みたいなのがあって、
うんうんうんうん、
で、それに1巻、2巻と、さらにここにも書いてますけど、読み切りが3本入ってたんですよ。前言った、ルカワみたいなやつが出てくる、
はいはいはい、
とか、あと、うん、ジョーダン、なんたらみたいなとか、3本入ってて、
うん、
読み切りはまあ見応えありましたわ。それも、面白くはないんですけど。
え？ちょいちょい言うな。え、うん、でもカメレオンジール自体がデビュー作なんですね。
そうです。
すげえな。
で、これ原作好きなんですよ。原作者が追って、その絵を井上先生が描いてるって感じ。
あ、そうですね。
うん、
原案、渡辺和彦さん
。
っていう方ですもんね。
うん。
ああ、そうなんだ。これがデビュー作なんだ。
そうそうそう。
でも、全然ちゃいますね。
全然ってことはないよ。
あ、そうですか？
うん。読んでたら、
はい。
まあまあ、バスケするシーンもあるし、
ああ。
うん。キャラが全然違うけど、井上先生の絵、うん、初期の絵に近いなっていうのはわかります。
うん。うん、別にニューヨーク舞台ですもんね。
そうそうそう。
うん。
うん。
いや、これで、ね、2巻で多分終わってるんですかね。
はい。
はい。うん、僕の、もう、なんか、すぐ終わってまう終わってもうた漫画で言うと、ゴッドサイダーの、がすぐ出てくるんですよ。
はい。
ありますね、うん、ジャンプで。
はい。うん、なんか、もう後ろの方で、
うん。
もう子供ながらに分かりますね。ああ、すぐ終わるなって。
うん、
今読んだらどう感じるかわかんない
です、うん。ゴッドサイダー面白かったですけどね。
覚えてないですよね。
あ、すっげえ面白かったです。
絵柄と名前は覚えてますけど、僕も内容覚えてないですね。
そうそうそう。絵柄もなんとなくちょっと、
うん、
感想違うかもしれないです。あ、ジョジョっぽい感じでやりたいのかなみたいな。
そうそう。最初はジョジョっぽく見えんねんけど、うん、見比べたら全然ちゃうんやけど、
うん、
当時はまあ似た感じで見てましたね。
そうね。ゴッドサイダーだけ出てきますが、すぐ終わった漫画といえば、みたいな。
あ、そう、
はい、
え、四五巻出たような気するけどね。
四五巻、そんな出てます
多分。
ああ、じゃあ、サイボーグじいちゃん G より出てますね。
サイボーグじいちゃんは、カツラさんですよね。
ああ、
だね。
うん。
ん？ですよね。確か。
そうでしたっけ？カツラさんではない。
あ、多分ね、
あの人、デスノートの人。
デスノートの、あ、ごめんなさい。デスノートの人を僕、カツラさんやと勘違いしてますわ、じゃあ。
ちゃうちゃうちゃう。
あ、うん、もう、こんなもんです。はい。大丈夫ですよ。デスノートを書いた人。
おばたけんさん。
ああ、おばたさんか。カツラさんは
ウィングマン。
あ、ウィングマン。
うん。
カツラまさか先生でしょ
え、小畑さんは、ビデオガールも、そうですね。
あれ、あれも、あ、そうです、ね。勝田先生はビデオガールですよ。
全員少女。
ごっちゃもええとこですよね。うん、
ああ。
共通点ジャンプ。
全部、多分、小畑さんのやつを僕、桂さんと勘違いしますわ。はい、しかも、デスノートって、ビッグネームじゃないですか。
そうですね。
で、ゴッドサイダー8巻出てますよ。
あ、めっちゃ出てますね。全然出てるじゃないですか。
うん。
そう言ったら、ジャンプ短編漫画なんか、ランプランプとかもありますから。
うん。いっぱいありますよ。
は
い、
あります。
うん、まあ、こんなもんですよ。
はい。まあ、イメージですからね。そうです。まあ、ランプランプも小畑さんなんですけどね。
はい。あ、そうなんですか。
そうなんです。
ランプランプは、知らないですね。
ええー、うまいなと思いながら。
はい。反戦がめちゃめちゃうまいですよね。小畑さん。
めちゃくちゃうまい。うん。この人の映画うまい。
エロ本やと思ってましたから、僕。小学生ながらにね。
うん。
なんでドキドキしてんねやろ、俺。
いや、黙ってみたんですけど。はい。
はい、
はい、はい、はい、ということで、デスノート会でした。
はい。
ありがとうございました。デスノート会やったよ。
はい、エンディングでーす。
はいはい。
は
い、
よ
っしゃ。
そうそうそう、いっぱい、小ネタを喋るの忘れてましたけど、
うん、
前回あんま時間がなくなって、曲の話あんまできなかったんですけど、
うん、
ザ・バースデーとか、
うん、
第ゼロ巻の、あの人らとか、
うん、
ロックじゃないですか、映画に使われたんが。
はい。
で、NBA の名シーンとか見てると、かかるのって大概、ラップじゃないですか。
まあ、ラップ多いですよね。
うん。もしくは R&B とか、
そうかね。
そっち、うん、どっちか言ったら黒人音楽が多い気がするんだけど、
はい。
あ、ロックで来んねや、って思ってて、でもロックの方が合ってる気はするな、思って、なんか日本だと。
うん。
うん。
うん。なんか、アメリカだったら、メジャーリーグなんかは、ロックのイメージ、ちょっとあるじゃないですか。
うん、わかります。
だけど、まあ、日本の高校生の、やったら、ロックが意外と合ってるのかな、と。
うん、
うん。
ラップよりも確かにロックの方が合ってる気がしましたね、今回はね。
うん、ロックかパンクかっていうとこだと思うんですよね。
はいはいはい。
うん、やっぱ、年齢もあるし、
うん、
まあ日本っていう国柄もあるし、まあ NBA とかどっちかというとブラックの方が、文化的にも、ね、出場されてる方々もそうだから、
うん、
ラップなんだろうなとは思いますし、
うん、
うん、合ってますよね。
うん、うん、
うん。
ですね。
うん、
あと、はい、どうぞ。
曲で一個いいですか？
はいはい。
うんうん、
これちょっと手、まあ、もう訂正になっちゃうんですけども、
うん、
多分皆さん多分アニメの方興味なかったんで、多分あんまし誰も聞いてなかったと思うんですけど、
うん、
アニメの方のエンディングテーマで、三能のメンバーも出てくるって僕言ったと思うんですよ。
うん。
うん。
だからもったいないなという話をしたと思うんですけど、アニメの方でですね。
うん。
これ見直したらですね、
うん、
出てなかったですわ。出とるのは、ヒロシと愛知の星と、アツシ。
うん、ええー、なんだ。
は、出てんですよ。この3人だけしか出てないんで、まあ、それが僕も、三能だと勘違いしておったんですけども。
あ、そうです
ね。三能出てなくて、この3名だけ出てるエンディングでした。ごめんなさい。
ええーうん、でもそれでも出てたんですね。
だから、期待はしてたんですよ。あ、これは、ね、全国もあるなというふうですね。
いや、すごい。ピチさん、そういうことできるんですね。
で、その3人は、劇中出てこなかったと。
劇中で出てこない。エンディングだけ一瞬出てくるんですよ。
うん。
で、名古屋に行くシーンもなかったってこと
ですか？ないです、ないです、ね。これから行くぞというシーンで終わるんですけども。ストーリーはですね。
うん。
うん。だからまあこれ、その後もアニメとして続くんだなと思ってたら、まあ終わったわけですよ。
うん。
うん。
ああ、確かもったいないと思いますからね。
そうそう。絶対出る、うん、先を知っとる僕らとしては絶対やるって思、やるもんじゃ思ってましたからね。
うん。
エンディングに出たからには。
う ねえ、もったいないっちゃもったいないですよね。
うん。あ、僕もちょっと訂正があるんですけど、うん、
はいはいはい。
桜木花道、
うん。
もうデニス・ロッドマンがモデルって多分言い切ってると思うんですよね。
うん。
これ、井上先生的には、うん、はっきり明言されてることがなんかあったらしいんですよ。
うん。
で、桜木花道は誰がモデルでもないと、
うん、
ということらしいです、うん。ただ、もしモデルがあったとしたなら、
うん、
チャールズ・バークリーでしょうねっていうコメントが、まあ、インタビュー記事であるらしいんですよね。
うん、
ただ、なんで多分チャールズ・バークリーなのかっていうと、
うん、
当時、その、ジョーダンに対するライバルで言うと、チャールズ・バークリーだったと。
うん、
ただ、書いていくうちに、明らかにデニス・ロッドマン要素は確実に、入っていってるので、まあ、ファンが多分、勘違いしてるというか、ロッドマンが完全にモデルだと勘違いしてる人が多いっていうのが現状だと、はい、思います。
うん。
ああ、じゃあ、ジョーダンに似てるルカワがライバルってことは、
うん。
ルカワはジョーダンなんでしょうね、じゃあね。
まあ、それも別に明言はしてないんですけど、
うん。
まあ、多分、その井上さんが、まあ、例えば、まあ、先生も多分、ルカワがジョーダンとしたなら、ライバルのチャールズ・バークリーっていうつもりで言ったんじゃないかっていう。はい。
ねえ。
ま
あ、そこに。本意が全部ルカワになってるな。ね、うん、面白いですね。
なんだらしい。まあ、ただ、でも、それも多分、インタビュー的に、まだ、その、コミックが始まった、うん、か、どうなんでしょうね。まだ連載中のことだったと思うので、
うん。
そのロドマンじゃないというか、モデルは、誰ですかみたいな、インタビューだったと思うんですよね。はい。まあ、ちょっとググったらすぐ出てくると思います。はい。はい、ソース僕も見ました。はい。先生が、モデルはいなくて、いるとするならば、チャールズ・バークリーだと。はい。
はい。
まあ、はい。そこを一応言っておきます。
はい。
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 はい、あとね、小ネタがいろいろありますけど、
はい。
ソウタ、ソウちゃんね、
うん。
左側だけ、ちょっと刈り上げられてるじゃないですか。
うん。
うん。
あれってなんでかって言ったら、
うん。
母親が、やったらしいです。
なんで
この方が、おしゃれっていう、なんか、ちょっとお遊び的な感じでやられたらしいです。
かっこいい。エグザイルっぽいですね。
んうん
うん、
っていう裏設定があるみたいですね。
そうなんや。
あと、原作で赤木が初めて買ったバスケットボールマガジン。
うんうんうん。
要は、その、教室に忘れてて取りに行って、
あ
悪口が聞こえてきて、デッドリードライブかけたとこ、
う
ん、時。
そうっす
ね。はいはい。
あの時に持ってた、バスケットボールマガジンと、
うん、
劇場版でソータが持ってた最強三能に勝つって書いたあのバスケットマガジンが同じです。
同じだったかな、なんか。
そうなんや。
時代が
違かった気がしたけど、
うん、同じ。要は、まあ、世界観が違うかもしれんから、
うん、
デザインを利用しただけかもしれんけど、
うん、
まあ、若干原作と、映画は、文字のフォントとか配置とかがちょっとちゃうんやけど、うん、映ってる人と最強三能っていうのは一緒でした。う
ん、ああ、なるほどね。だからか。
気づかん
わ。なるほど。いや、なんかちょっとすごい気になってたんですけど、
うん、
なんかちょっとちげえなと思ってたんですよね。
うん。
ああ、でも一緒なんだ。絵の人は。
そうですね。う
ん、ああ、知らなかったな。
そうなんや。
はい。
うん。
僕、未だに月バスの後ろのサインだ、何なのかがずっと気になってます。
あれ
ね。そうですね。うん、誰かが教えてほしいですもんね。うん、
あと、ユニコーンの雪が降る街の冒頭のマーチングバンドのメロディーの原曲の曲名何なんやろうってずっともやもやしてます。
だいぶ前の話、うん。
はい。
いや、まあまあ、あれは、もしかしたら、奥田民生が作ったかもしれないですけど。
うん。
あれでも、 ジャイアントゴーグの第1話で、
うん、
流れてるんですよ。
あ、なんか言ってましたね。
はい。
ほんならそこを利用したんじゃないですか。
うん。と思うんですけどね。
うん。
うん、だから一応、レーベルにメール送ろうかなって思ってます。
これなんすかって。
はい。めっちゃいろいろ調べてるんですけど、
うん、
で、DM で情報くれる人も何人もいるんですけど、
うん、
まあおそらく、どっかの、軍かじゃないだろうかみたいなことで言ってる。でもいろいろ調べるんですけど、全く出てこないです。
はいはい。あと、僕、前回言いそびれてたんですけど、映画の何がすごいって、一番最初に見てすげえなって思ったんが、うん、あのカメラワークですね。
うん、
あのカメラがグイングイン動くじゃないですか。
うん、はいはいはい。
うん、あれって、ほんますごいんですよね。その、うん、アニメーションで描いてるとしたら、絵コンって考えられへんぐらい動くんですよ、めちゃめちゃ。
うん。
あれどうしてるかと言ったら、前も言いましたけど、先に、モーションキャプチャーで、人の動きで CG 化して、
うん、
で、先に、そのデータを作っといて、それを CG なんでいろんな角度からカメラを動かせるわけですよ。
うん、
それをまあ、プリビズって言うんですけど、そういう手法を取ってるから、一番いいカメラ構図を探りながらできるっていうね。
うん、
新エヴァンゲリオンと同じようなやり方をしてるんですけど、うん、それのおかげで、要は、その、リアルなバスケの試合ではありえへん構図でボールを捉えれるわけですよ。
うんうん、
その、プレイヤーの真下から真上までブイーンってカメラが動くような動き、こんなんて CG じゃないとできないんですよね。
まあそうですね、
うん。うん。それが可能になってるんです。だから、それがめちゃめちゃ迫力あって、すげえな、すげえなと思いながら最初見てたんですよね。
うん。
で、スリーポイント決めると、スコアボードに数字が、1点、2点、3点って増えていくんですけど、それのたびにカメラがグワン、グワン、グワンって動くんですよね。
あ、
うん、あ、あの迫力も、やっぱ、すごい、動きが細かいなと思って、
うんうんうん、
今回の、試合の凄さってやっぱカメラワーク、リアルではありえないカメラワークがすごいなと思ったんです。これは言いたかったんですけど、言うタイミングがなくて前回。
うん
うん
うんう
ん、
あと、りょうたの誕生日、りょうたとそうたの誕生日にキッチンでケーキ食べるじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、りょうたはそそくさと飯食って、ケーキ食べて、部屋に入るんですけど、
うん、
妹が、そうちゃんの写真飾ろうよと。もう顔忘れちゃうって言ったんです。
うん。
うん。
それがあって、エンディング、テロップが延々と流れて、それを全部見終わったら、最後にほんのちょっとだけ、りょうたの家のキッチンのテーブルに、ソータの写真が何枚か飾ってあるっていうので終わるんですよね。
うん。
うん。ああいうのって、ピチさん、好きなんじゃないんですか？
好きですけど、うん、今言われて思い出しました。
忘れてますよ、
うん。そうですね。うん、あったなと、
うん。うん。あれも、あれすら飾れないぐらい母親は待ってたんやけど、
うん。
うん。家族全員やっぱり、乗り越えれたということですね。
やっぱりその、うん、妹ですよね、うん。ものすごく自然に、もう飾ろうよって言える妹が、僕はもう肝、うん、だ、うん。あの妹が支えてたなって、もうず、うん、思ってました。
うん。あれがね、はい、しっかり者って僕前回言ったんですけど、
うん、
しっかり者というより、
うん、
いい意味で無神経。
ああ、そうそう、うん。考えてないんですよ。いい意味でね。
そうそうそう。そう、
うんうんうんうん。
うん。それがよく働いてるというか。
そうそうそう。そう、
うん、
うん。
だから、何、砂浜で母親と亮太が、その、和解した直後に妹バーッと走ってきて、亮、うん、ちゃんお帰り言うて、
うん、
キャッキャ言いながら水の掛け合いする。あれこそイルカのシーンなんですけど、覚えてます、
うんうん。
キャキャ言いながら、
うん。
こいつって言いながら水かけるっていう。
うん。
もう、一番ベタ中のベタな、なんで井上先生あのシーン入れたんやろっていうぐらい、ベタなシーンなんですけど。うん、
はいはい。
だあれをするっていうことはほんまに妹無邪気なんですよね。
うん。
うん。しっかり者というよりは、ほんまに明るい。
うん。うんうんうん。
いい意味で、鈍感。
うん。
な感じはしますよね。
なんか、そう、無神経なんだけど、うん、ムードメーカーとして、
うん。
和ませますよね。
そうですね。
あの人は。うん。うん、まあ僕、別にいらねえすって言ったんですけど。うん。でも、聞いていくうちに、うん、あ、こういう家族を、知ってやってるわけでもないんだけど、
うん。
なんか、自然に和ませてしまうっていう力は彼女はあるのかなと思って。
うん。
うん。まあ誰も狙ったわけじゃないけど、キスキスはしてないけど、
うん、
そういったところを少し和らげる作用があったのかなと思って、
うん
うん、皆さんの話聞いてたら。だから、役割的にはすごいいい役割なんだろうなって思いました。うん、
すごい、今、映画派にだいぶ寄り添ってますよ、
ね。ああ、だから全然だから、うん、全否定してるわけじゃないですか。
うん、そうそう。だから、この前、うん、いらないって言ったのは、原作能が、ね、もともとあったからっていうのも。
あと、
あったと思うんです
よね。細かい機微を気にしてなかったんで、
う
ん、だからいいのかなと思ったけど、うん、あ、そういう作用があったんだっていうのが分かったんで、
うん、
ああ、じゃあ重要だなと思ったんですよね。
うん
うん、まだ僕も見込ん、ちゃんと 100% 以上を見切ってないっていうのはやっぱあったから、
うん
うん、だからかなり皆さん見てたんで、
うんうん、
それで気づけたっていうのはあります。
はい。あと、なんか、原作を何回も今回読んでたら、
うん、
なんか、すごい目についたのが、うん、電車に乗ってる時の釣り広告に、この北村不動産とか、
うん、
北村なんちゃらいうのが4名だったんですよ。
うん、
で、赤木と小暮が通ってた中学、
うん、
北村中学校なんですよ。
お
ー。
で、安西先生が入院したのが北村総合病院です。
もうなんだ、地主
大地主がおるんか。
うん、すごいですね。
もしくは、北村っていう地区名があるのか。う
ん、ああ、なるほどね、
うんうん。
なんかちょっと気になりましたね。なんか、なぜここまで北村にこだわるんやろうと思って。名前なんて何でもいいはずなのにね。
うん、確かにそうだな。
うん。
それ全然気づかなかった。
はい。あと、ピジさん、ミッチ、はい、ミッチ好きじゃないですか。
好きですね、ええ。
ミッチのイメージ、スリーポイントバシバシ決めるイメージじゃないですか。
ええ。
でも、確率的にはそこまで高くないと思うんですよ。
うん。
ああ。
もう、うん、もう三井からスリーポイント取ったら何も残らんみたいなイメージなんだけど、ね、
はい。
でも、スリーポイントバシバシ決めるのって、商用戦と、山王戦ぐらい、うん、まあちょっと海南戦で決めたかなぐらい。
うん、
で、だから山王戦で、スリーポイントいきなり3連続で決めたんですよね。
うん。
その時に花道が、いつになく入るじゃねえか、ミッチー、どうしたって言ってるんですよ。
うん。
で、りょうたも本当にって言ってるんですよ。
うん。
だからあんだけ入る方が珍しいってことなんですね。
うん。うん。
だから、彦一の姉ちゃんも言ってたけど、スリーポイントシューター、どんだけ確率良くても、5割。
うん。まあ、4割何歩とかで、うん。いいとされると思いますよ。うん。
だから、僕らはいいシーンしか見てないから。
まあ、そうそう。
うん。
だから3本連続で決めたことでいつになく入るじゃねえかっていうセリフが出てくるってこと。そこだけ見てるからなんですよね。
はいはい。
うん。だ、まあまあ、漫画的によく見せるからそういう風になるんですけど。
まあ、そうですね。
けど、そこまで打ったら必ず入るっていうわけでもない
から。ないっ
す。外してるとこを描いてないだけかもしれんしね。
うん、
だって、うん、ジンなんか絶対入ってるイメージありますからね。
まあ、より入ってる気はする。
漫画的にはですね。
ジンも入り出したら止まらなくなるタイプですねって言ってるぐらいやから、自分も入らんときは入らへん。
はいや、
うん、
そのセリフありましたね。
そうそうそう。
あ、でももう漫画専攻だと、スリーポイントなんか9割入った当たり前って思っちゃってる。
今、リアルにステフィン・カリーっていう、うんうん、あの、超スーパースター NBA でいるんですけど、うんうん、
はい、
もうどっから打っても入るみたいなイメージの、もうスリーポイントシューターなんですけど、
はい、
その選手でさえ 42.3%。
スリーポイントで。そうなんだ。
で、フィールドゴールが 46.5%。まあ、シュートが超一流とされている選手でも、
まあ、そんなもん、
うん、こんな感じですね。で、フリースローが 93%。いうところですね。はい。
すげえな、
うん、いや、まあ、だから、彦一の姉ちゃんの言うてるのは、まあ、その通りっていう感じですね。
うん、
はい。
そりゃそうだよね。じゃなかったら3ポイントじゃないですもんね。
はい。ちなみに、平均得点が 28.3 点なんですけど、
うん、
マイケル・ジョーダンは障害得点、多分おそらく唯一なんですけど、あれだけ出てて30点超してるんですよ。平均、1試合の平均得点が。
うん、
でね、うん、まあ、スラムダンク界のジョーダンの話してどないすんねんっていう感じなんですけど、
うん、
はい。だから、意外と数字って、はい、そんなもんです。
はい、やっぱいいとこしか見てないからわかんないですね。
そうですね。
そうですね。
確かにそうだわ。
うん、スリーポインターといえども、やっぱり4割ですね。はい、
そうなんですね、うん。全然知らなかった。
ですね。
だ今回、そのネットフリーでジョーダンの特集みたいな、ラスト、うん、マイケル・ジョーダン、ラストダンスっていうのを見てたんですけど、
うん、
いや、それ見ると、やっぱ、まあ、それまでそんなにバスケに思い入れもなかった、あんま見る気もなかったんやけど、うん、今回スラムダンク通して、ちょっと見よう思って見出したら、やっぱ、ジョーダンすげえなと思って。
当時はやっぱ飛び抜けてますよね。
んで、やっぱり、人生がちょっと、
うん。
人と違うっていうか。
違いますね。
うん。
やっぱり。周りに求めるものも全然、もう厳しさも違いますし。
うん、そう。なんか、うん、スーパースターゆえの悩みってすげえ、その、
うん、
世界一有名なスポーツ選手って言われた時期があるぐらい、
うん、
すごいプレッシャーだったんですよね。
うん。う
ん、だそういうのを見てると、あ、天才界そろそろやっぱりこの辺でやらなあかんなって、
うん、
思いましたね。
あ、うん、目覚めてしまいました。
ちょっと、ちょっとジョーダン語りたくなったなって思って。
あ、ジョーダン、僕も復習しときます。もしあれば、はい。
まあまあ、いつやるかわかりませんが、そんな気になったスラムダンク会でした。
かといって、全然、もう、全然違う人出てたらおもろいですね。
面白いな。
はい。
はい。ということで、長くかかりましたけど、スラムダンク会、皆さん、はい、何でしょう？
もう一個ですか？
はい、どうぞ。
ちょうどね、スラムダンクが流行ったんか、NBA でしたっけ流行ったんか、ちょっと覚えてないんですけど、僕ら93、4、5年ぐらいって、一気にバスケゲームが出てきませんでした、スーパーファミコンとかで。
どうだったでしょう。バスケで？
ええー、僕すごく出てて、やってた記憶がすごくあるんですよ。
ああ、93とかですか？
そうです。
まあでも、スーパーファミコン
スーパーファミコンになってからすごく出始めたんですよ。うん、
ああ、はいはいはい。
うん、で、それ、もちろんスラムダンクのゲームも結構出てたんですよ。
うん。
多分アニメ見られてなかったらいうことなんで多分皆さんやってないと思うんですけど。
はい。
やっぱどんなためやってないですか？
僕はね、スーパーファミコンではやってなくて、うん、多分、スラムダンクと違うところで、NBA フリークっていう方は、
はい、
おそらくプレステのトータル NBA っていう人が結構多いと思います。
あ、
はい、
僕もプレステの時触れなくて、スーパーファミコンの時触れてたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、一番やってるのはスーパーダンクショットっていうゲームで、
あ、なんかありましたね。コナミかな。
メーカーを
見て、春ですね。
春研究ですか、
うん、春でしたっけ？
そう、
春。だから面白かった。これ結構これ面白くて、サッカーで言ったらスーパーフォーメーションサッカーみたいな感じで、なんか 3D グリグリ動くようなゲームだった記憶があるんですよ。
これなんかパッケージ見たことあります？
赤いパッケージ。
はいはいはいはい。これちょっと、 エセ冗談みたいな。
そう、あの、偽物と偽物みたいなやつ。
そうそう。
あの、アメリカの、なんか、絵みたいな、アニメみたいな。
なんか、うん、確かね、多分、英語なんで、日本語訳されないんですよ。
あ、洋芸
多分、おそらくですね。
ローカライズしたのかな。
パッケージは一応ね、あの、日本語。
なってますか。
日本語っちゃ日本語な
の。ようわからんのですけど、友達で集まって、こればっかやってた記憶があるんですよね。
ちょっと、僕、買ってみます、これ。
結構、500〜600円くらいで転がってると思う
んですよ。なんかね、転がってそうですよね。
そうそうそう。うん、これね、あれ、結構、ポリゴンじゃないんだけど、ポリゴンっぽい感じのやつなん
ですよ。
今、アマゾンで見たら、アマゾンで見たら1879円。
あ、アマゾンは、あの、当てにならないんで、あの、どっかのなんとか市場とか、
ですね、
そこら辺で拾った方がいいです。
メルカリとかね。
あるかな、
うん、スーパーダンクショット。
あの、
やりたいと思います。
野良で狩るんだったら、あの、少なくても500円以下じゃないと損します。
でしょうね、これは。
ですね。
あとね、スラムダンクの方は、確かね、うん、キャプテン翼方式だったような記憶があるんですよ。
へ
ぇー。あの、パスする、ドリブルするとか、そんな感じだったような記憶があるんですよ。
何個か出てた気がする。
そう、種類があるんで、どれだか覚えてないんですけど、そんな感じのゲームだった記憶がありますね。
そう、アニメベースだと、2個ぐらい出てた気がする
んですよ。いや、4つぐらい出てた。なんか 3D バージョンと、超新バージョンで、それぞれ2、3個ずつ出てたんですよ。
あとなんかあの、スーパーディフォルメされた、
そうそう。
やつもありましたよね。
ありました、ありました。はい。
そういうのは結構知ってはいるんだけど。
なんか、本当ですね。マジック・ジョンソンのスーパースラムダンクっていうのあるけど、
ええ。
これは スラムダンク関係ないですかね。
じゃないんですよ。あのね、スーパーファミコンの NBA ゲームって、ダンクっていう単語使いがちなんですよ。うん、なんとかダンクっていう。
わかりやすいですかね。
そう、
うん。まあ確かに数は多いですね。たくさん出てますね。
でしょう。すごい出てき始めたんですよ、この頃に。
そう、なんか、なんなら毎年出るやからも出てきたんで。
で、今でやったら、2K の NBA のなんかゲームあるじゃないですか。あれ毎年出るやつ。あれめちゃめちゃやりたいんですけど、
はい。
あれもすごい進化して、なんか選手作れたりしてから、プレイできるんですよね、あれ。
育成とか。できますね。多分、でも、どうでしょうね。意外と本格派を目指しすぎて、もっさりしてると思いますよ。まあ、それが大丈夫な人かどうかだと思いますけど。僕、一回ね、まあ、ちょっとゲームサッカーになっちゃうんですけど、
はい、
あの、コナミのウィーニングイレブンってずっと人気タイトルでずっと出てたんですけど、ゲームっぽい感じがあって好きだったんですけど、リアルに寄りすぎてから買わなくなっちゃったんですよ。ゲームはちょっとやっぱゲームっぽいのが欲しいって思ってる節はありますね。
じゃあ、そしたらちゃん中さんにおすすめなのは、うん、
はいはい。
ぜひともあの、ストバス野郎ショーをやってください。
お、ストバス野郎何ですか？ショー？
ストバス野郎ショーをやってください。
なんで
ちょっと調べます。
あの、3-on-3なんで。
うん。
ゲームっぽいゲームですよ。
ああ。
まあ、漫画原作ですけど。う
ん、基本無料の 3-on-3 やってますけどね。
3-on-3 っていう。それはもう、バスケっぽいから。うんストバス野郎ショーをやってください。
まあまあ、それも結構ゲームっぽいんですけど、ストバス野郎ショー、あ、出てきた。
ストバス野郎ショーやってます。
スーパーファミコンなんですね、これ。
スーパーファミコンです。
いや、出てるね。
ちょっと待って、これ映画なんか、ちょっと、ほら、じっちゃんの何かけての人。
そうか。
金田一。
金田一書いてる人の。
はい。
大阪浩二さん。あ、出てる、スーパーファミコン。
うん、これやってください。
これすげえ、これ、知らんかったわ、これは。
スーファミっぽいでしょ。
スーファミっぽいや。
なんか、ちょっとでけえクニオくんみたいですから。
で、ちゃんとコミックからの、なんすね、これ。
でも俺読んだことないんですけどね。
これで、うわ、これ遊んだことはあるっていうこと
なんです、ね、遊んだことある。もう、もうゲームだなってやつです。
ちょっと、探してみよう。
あ、これぜひともやってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
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 あ、もう満足ですか？
お
やめてください。泳がせてる感じやめてます。
落ち着いてるんだよ。
いやいや、だって俺が締めた後にさらに膨らまそうとするから。
あ、いや、言い忘れたこと言
うあれね、ピチさんのせいだよ。
何が言いたかったんやろうなと思って。
いや、バスゲームやってましたかっていう。
そう、バスケゲームで締めようとするやろ、いつも。
ああ、愛情ないくせにね。
いつも。
またそういうこと。
そうなんですか。ゲームで締めようとして
る。ゲームで言うと僕ですから、最後ぐらいよね。
だから。
ゲームで言うと僕はもうなくなったでしょ。
何かおもろい話を持ってこいよ、ほんなら。
声ヘロヘロじゃねえ
か。そうだ、僕だからそれでストバス野郎集出したんだから。
そういや、3on3 って一時期めちゃめちゃ流行りましたね。
あそうなんです、ま、流行るも何も。うん、あれ。オリンピックの種目にもなりましたからね。
あ、ただゲームで流行ったのは、クニオくんだった後じゃないですか。ストリートバスケっていう名前 の, あのゲームが結構出たんです
よ。ああ、バスケも確かに出てましたね。
あ、マリオも出てましたね、マリオの。
ああ、出てました、出てました、
うん。うん。だから、あの、やっぱ 3on3 の方が操作しやすいっていうのもあるし。
ああ、
うん。ゲーム向きではあると思うんですよね。
うん。
だからクニオくんのやつは面白かった。
ああ、洋芸で言うと、NBA ジャムっていう、2on2 っていうのも結構流行ってたりしましたけど。
ああ、それもあった、
うん。ありましたね。
あれ、2on2 だったんだ。
2on2 ですね。あれもやりたくてやりたくて、メガドラ版をなんかもう無理して3000円くらい出して買っちゃった時ありましたね。今考えたら、うわ、アホやなって思いますけど、まあやりたくてしょうがなかったです。
あ、でもあれ結構人気ありましたよね。
ありました、ありました。
うん。
うん。まあ、海外のアーケードとかでは。
うん。
うん。結構。
うん。あ、そう。アーケードは 2on2 多かった気がする。
うん。そうですね。はい、ワンナップゲアーケードとかでもね、NBA ジャム、うん、販売されてますし。
あ、そうだ。です。通ってなかったな。
うんうんうんうん。2on2 も面白いですよ。
はい。はい。
うん面白いですよ。
満足ですか？
満足です。満足です。はい。
満足。
ありがとうございます。
はい。皆さん、背中にも僕は後で、はい、ツイート、ポストしとくんで聞いてください。
はい。ということで、スラムダンク終わります。
はい。
皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、やさが .pc@gmail.com まで。X、ハッシュタグは、ハッシュタグやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがすー。お相手は、アニマルジャパンと、
石川とみにくと、
浅沼と、
こんにちは、残中でした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。さよなら。さよなら。
もうええ。
切るの大変なんだから。わかるでしょ編集するんだから。
無音部分が欲しいね。
そう、無音部分ちょうど切ろうと思った時に入れるから。で、編集して、嫌っちゅうほどわかってるでしょ
迷惑かけてるよなぁ。